ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、8月30日に実施された総選挙の結果を受け、9月16日に召集された特別国会において、民主党の鳩山由紀夫代表が内閣総理大臣に指名され、鳩山新内閣が発足しました。そして民主党の拉致問題対策本部長を務める中井裕司衆議院議員が国家公安委員長に任命されるとともに、拉致問題担当大臣を兼任することになりました。中井拉致問題担当大臣は就任記者会見において、国の責任において拉致問題の解決に取り組み、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くすと述べました。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。9月5日、一日も早い日本人拉致被害者の救出を国民大集会インカ川が高松市で開かれ、およそ900人の人々が参加しました。この集会は政府拉致問題対策本部と香川県および北朝鮮による拉致被害者を救出するための香川県民会議の共催で行われました。集会では中山恭子内閣総理大臣補佐官による政府報告に続いて、拉致被害者有本恵子さんのご両親で家族会副代表の有本明弘さんと佳代子さん、松木薫さんのお姉さんの斉藤文夫さん、松本恭子さんのお兄さんの松本はじめさんの4人が登壇して、拉致被害者の早期救出への支援を呼びかけました。中山補佐官は、日本の国として責任を持って被害者の帰国を実現しなければならない、政権が変わろうと拉致問題の解決なくして国交正常化なしとの考えが変わることはないと私自身は確信していると述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月18日、中国の北朝鮮に対する特使派遣について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月16日から2泊3日の予定で、太平国国務委員が北朝鮮を訪問いたしました。国賓と国家主席の、特使という形で北朝鮮を訪問いたしまして、北朝鮮側と中朝関係、二国間関係、それとともに、お互いに関心の深い地域問題、さらにはやはり関心を共有する国際問題について、議論を協議をしたということであります。 中国側の意図というのが一つ注目されるわけでありますが、一つは、今年は中朝国交60周年でありますが、ちょうどその60周年目にあたる日が、10月6日になります。でこの10月6日に、いろいろな行事が開かれると考えられておりますけれども、その時期に合わせて温家宝国務総理が北朝鮮を訪問するかもしれないと言われておりますが、その準備という意味合いが一つあったかと思いますし、もう一つやはり大きいのは6者会合に北朝鮮が復帰をする、北朝鮮を6者会合に戻すということについて、中朝間で議論をし、合意を取り付けたいと中国側は考えているんだろうと思います。実は8月17日から21日にかけて、ブダイ外務次官が訪朝をいたしまして、6者会合への復帰を北朝鮮側に強く迫ったわけでありますが、しかし北朝鮮は、米朝協議を優先させたいということを、非常に強く言ったようでありまして、中国も、これは米朝協議は先行しないと、6者会合にはつながらないと、その時点では考えたようでありまして、アメリカ側にもその考えを伝えたと言われております。でオバマ政権も、8月4日のクリントン訪朝以降の、北朝鮮の動き、あるいはまたその中国の考え方等を含めて検討し、まず、6者会合に先立って米朝協議をやろうということを、決めて、9月3日から9月8日にかけてボーズワース、北朝鮮問題担当 特別代表が中国、韓国、日本を訪問いたしました。そして、まず米朝協議をやって、それから6者会合に北朝鮮を戻すという考え方について、中国、韓国、日本のみならずロシアも含めてですね、同意を取り付けたと。こうしていよいよ10月にも米朝協議が開催されるという可能性が、非常に出てきておりまして、そういう中で今回中国は、太平国国民を特使として、北朝鮮に派遣をしたと、そして、おそらくは6者会合に北朝鮮が確実に戻ってくるようにという、その交渉をしたんであろうと考えられます。同時に、今年は中朝国交60周年であるわけですので、その祝賀、最後の10月3日の行事をどういうふうにするかというのも大きな問題であり、おそらく北朝鮮が6者会合に復帰するということであれば、中国は今回の60周年ということを、一つ名目にして、追加的な人道援助、経済支援というものも北朝鮮に行う、可能性があろうかと思います。こうした中国の動きは、北朝鮮側から見ますと、ここ一連の動きの中に、ピタッと入るということなんだと思いますが、8月以降は、米朝協議の実現ということについて、北朝鮮はさらに努力をしてきましたが、ようやくその米朝協議はまず開かれるという目処も立ってきたと。同時に8月に入りますと南北関係も動かすと、韓国に対する姿勢がかなり大きく変わりました。9月の末には南北の離散家族が再び再開するという、そういう授業も始めると、これは、韓国のイ・ミョンバク政権がスタートして初めての南北離散家族の再開ということになりますが、そういうところまで北朝鮮は踏み切りましたんで、そういう中で今度は、中国とも、ここら辺冷え込んでいる関係を、ある程度回復させると、特に今年が国交60周年でありますので、そこにふさわしいような形にしたいということだったと思います。あとは日本というのが大事でありますが、日本で鳩山政権が発足したことに対して鳩山政権がどういうふうに動いてくるのかというものを見ようという姿勢を今、平壌は取っているようでありますが、これはむしろ北朝鮮側が先に積極的に日本に対して働きかけて、日朝交渉をというのが実は望ましいということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致事件とは何なのかについてご説明します。それではまず、拉致事件とはいつ頃起きた、どんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で全く痕跡を残さずに、ある日突然何人もの人たちが消息を絶ちました。後に日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮が主導して日本人を誘拐し、北朝鮮に連れ去ったいわゆる拉致だということが判明したのです。現在、明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している人だけでも17人の人がいます。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景には、いくつかの目的が考えられています。一つには、拉致した日本人の身分を語り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため。また、工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで、日本政府は北朝鮮に対して、どのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし、北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日、平壌での日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め謝罪しました。そして、地村康史さん、吹江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんの5人の日本人拉致被害者が日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5人以外の方については8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は我が国の国家主権および国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして日朝の国交正常化はありえません。日本政府は拉致問題を日朝間の諸懸案の最優先事項と位置づけ、その解決に向け全力で取り組んでいます。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのはアメリカ人歌手ポール・ストゥーキーさんのソング・フォー・恵みです。この歌はポール・ストゥーキーさんが映画恵みを見て、自分の娘と同世代の横田めぐみさんがわずか13歳で拉致された悲劇にショックを受け、拉致問題の解決に役立てばという思いを込めて作ったものです。それでは お聞きください。
Speak to me and say that you will soon be by my side. Too many tomorrows without you, tears of sorrow fill.No words were spoken. Return to me, make me across the waves of the sea. Send me your spirit, my heart will hearMegumi, come to me. Anata wa no komi. Where are you? Kaze no nakani. Anata no koi ga kikoe.
ポール・ストゥーキーさんで「Song for Megumi」をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美芳さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。